素晴らしい賛美感謝します。主が本当にこの場所で主が私たちの賛美を喜んでおられることを感謝します。今日は詩式6章からギデオンのことについて、私たちを勇士だと呼んでくださる主、マイティーワリアー、本当に力強い勇士だと呼んでくださることを感謝します。聖霊様が私たち一人一人を今日も聖霊充満に満たしてください。みんなで祈って始めていきましょう。主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。ギデオンを通して働いてくださった主が、私たちを通しても日本のリバイバルのために主が働いてくださることを感謝します。主が私たちに本当に力強い勇士だと、本当に勇士よと私たちに今日語ってくださり、マイティーワリアー、本当に私があなたと共にいる、本当に私があなたと共に戦うと今日語ってくださることを感謝します。聖霊様が私たち今日の御言葉を主の栄光のために用いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は詩式6章7章を通してギデオンの、本当にギデオンを通して働いてくださった主の御業を見ていきたいと思います。イスラエル人は皆主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡したというふうに書いてあります。もう詩式のこのサイクルですよね。主に立ち返れば主が助けてくれるし、そして主から離れればまたこの敵の手に渡される。本当に私たちは主が必要です。そして本当にこの何ですかね、このサイクルの中でずっとこの戦いがあるんですけれども、こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟やホラー穴やこの要塞を自分たちのものにした。この本当にミディアン人がどんどんこう強くなるわけですよね。私たちも主が助けてくださると私たちの人生が平安で平穏になります。だけれども本当にこの戦いの中でこのミディアン人の勢力が強くなる、そのようなことを体験することがあります。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らして、ガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのために餌さえも残さなかった。もうこのミディアン人のこの策略はもう食べ物を与えない、どんどんこのイスラエルを弱らせる、こう自分たちの奴隷とするために弱らせていくわけですね。そして彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。このイナゴの大群のようにもう数えきれないもうラクダを持っていた。もうその数はもう何万何十万って言ったと思います。そのような大群を本当にの手に渡されるわけですよね。そしてイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。アメン。私たちが弱くなると主に叫び求めるしか道がありません。だから本当に私たちがこの何ですかね、私たちが弱くなって本当に助けが必要な時、私たちは主に叫び求めます。そうすると主が助けを送ってくださいます。日本も必ず主が救ってくださいます。なぜなら主が本当にこの400年のこの中で本当に日本は弱り果てて、本当に主に叫び求めることになります。そして主に叫び求めています。この終わりの時代、主が私たちを用いて てくださるためにこのように先に主のものとしてくださったことを感謝します。そしてこの何ですかね、この主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。この神様、イスラエルの神様、この主、この God of Israel、 本当に主がこのエジプトから登らせ、奴隷の家から連れ出した。私はあなたをエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなたの前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。もう主がそのように助け出し、主が敵を追い出してくださり、そして主がその国を与えてくださいました。だけれども、このその神様から遠ざかってしまって、他の神々に言ったわけですよね。私はあなたの神主である、あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。その目に見える偶像、目に見えるその神、それに向かっていくわけですね。だけれども、イスラエルの神様、誠の天地万物を作られた創造主神様は、私たちを本当に呼び寄せて、私たちを戻ってきなさいと、こういうふうに呼んでくださっておられます。さっきの賛美でもありましたけれども、褒め歌えイエスを、この賛美されるべきお方、ものすごい主のこの天国の栄光が現れますよね。その御国の栄光、その中に私たちを招待してくださっておられます。そしてこの何ですかね、さて主の使いが来て、アビエル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと共におられる。私たちにも今日語ってくださいます。マイティーウォリアー、本当に勇士よ、勇士よ、言ってみましょう。さん、はい、勇士よ、この勇士よ、私たちに勇士だと言われるわけですね。そして主があなたと共におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私たちと共におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。この話し方っていうのはとても多いですよね。敵の手に渡された、そして敵がやりたいようにすることができるように引き渡されるわけですね。そして私たちが主に立ち返ると、主が守ってくださり、主の守りの中で成長するように助けてくださいます。だから私たちが本当にこの主が私たちと共におられる、これがこのエジプトから登らせたこの驚くべき見業はみんなどこにありますか。私たちもたくさんリバイバルのこの歴史を聞きました。このウェールズリバイバルや、このアズサリバイバルや、平壌リバイバルや、もういろいろな、このペンサコーラリバイバルとかもいろいろありました。だけれども、この驚くべき主の御業はこのどこにあるんでしょうか。このような本当に主が降りてこられ、この主の栄光を表される、それはどこにあるんでしょうか。だけれども、主は彼に向かって仰せられます。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。そして主が 選んでくださり、その選ばれた人を主は使わせてくださいます。ギデオンは言います。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。この一番弱い、一番若い、いつも主はそのような人々を用いられます。主が本当にこの何ですかね、一番弱い、一番この若い、それはなぜでしょう。それは後でも書いてありますけれども、彼らが自分の力でそれをやったのだというふうに誇ることがないために、ただ主に栄光がありますように、賛美されるべきお方、私たちが主に頼り、主に賛美し、主に栄光を返しているときに、主は私たちを助けてくださいます。だけれども私たちがそこから離れてしまい、神様から離れ、本当にこの見えるものとかに行くと、私たちは本当に主を助けてくださいっていうふうに叫び求めるように、主は環境を整えてくださいます。それは私たちにとっても、主よあなたが必要です。これが一番私たちにとって祝福だからです。もう賛美されるべきお方、もうそのように賛美しているとき一番幸せですよね。本当に主の栄光があって、主の臨在の中で、主の愛の中で、主の平安と主の平穏を味わうことができます。だけれども本当にこのギデオンに仰せられるものは、私はあなたと共にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。これですよね。主は私たちと共にいてくださっておられます。だけれどもギデオンは、お願いです、私と話しておられるのがあなたである、本当に神様の御使いであるという印を私に見せてください。まあ主は弱いもの、足りないものを用いてくださいます。だけれどもギデオンは本当に弱く足りないものだったので、もう本当に信仰の勇士、もう力強い信仰のこのメッセンジャーとか、そういう感じではなかったんですね。だけれども主よあなたが本当にそれをしてくださるのなら、印を与えてください、印を見せてください。そうするとどうか私が贈り物を持ってきて、あなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまで心を離れないでくださいと、そのようにお願いします。するとこの主の使いが21節見てみると、その杖の先を伸ばしてですね、肉と種を入れないパンに触れた、するとたちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。そのように本当にもう主の使いというのは旧約聖書でたくさん見ることができますけれども、人間と全く変わりがないんですね。本当に見た感じは人間であって、もう何にもこう光ってたりはしないわけです。だからその印を求めるわけですよね。そして主はその印を、もう火が出ることによって印を見せてくださいました。これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った、ああ神主よ、私は面と向かって主の使いに見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた、安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイシャロームと名付けた。これは今日までアビエル人のオフラに残っている。このようにここでヤウェシャロームの皆が与えられるわけです。いつですか、本当に弱くて、本当に足りなくて、もう信仰もない、印を求めて、主が憐れみによって印を与えてくださり、そして本当に神様の見つかり見てしまった、私は死んでしまうのではないか、だけれども主はあなたは安心しなさい、平安があるように。そしてまあここでシャロームという言葉を使われてですね、平安があるように、イエス様も海に向かってシャローム、静まれ、平安があるようにとか、あれ全部シャロームという言葉を使っているわけですね。でここで本当に主の皆はシャロームである、ヤウェシャローム、そうすることによって、で 主は私たちに平安を与えてくださるお方、守ってくださるお方、そのようにしたわけです。そのように主はギデオンに仰せられた、あなたの父の牡牛7歳の第二の牡牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り交わし、そしてその像を切り倒せ。そしてそれはまあ昼のうちにやるのは怖いから、夜のうちにそれを従います。ギデオンはもう弱い信仰だけれども主に従う、そのような青年でした。主がおせられたことをそのまま従いました。そしてこの33節見てみると、このミディアン人やアマレク人、東の人々が皆統合してですね、連合してヨルダン川を渡り、イスラエルの谷に陣を敷いて、主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすとアビエゼル人が集まってきて彼に従った。もうこのまた連合軍がですね、こう集まってくるわけです。そしてギデオンをこのように攻めようとするわけです。イスラエルを攻めようとするわけです。そして主の霊がギデオンを望んでくださって、角笛を吹いた時にもうまた多くの人々が集まって彼に従います。そしてこのギデオンはですね、もし36節、もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ露が降りていて土全体が乾いていたら、あなたがお言葉通りに私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。ここでも主が、聖霊が望まれ、もう本当にこうラッパー、このショファールを吹くとですね、主の霊が人々をわーというふうに集めます。そしてギデオン、私はあなた方と共、あなたと共に戦います。だけれどもギデオンはそれでも主が自分と共におられることを信じられない。それでも主が自分の手でイスラエルを救おうとされることを信じられないわけです。だから主は本当にもう弱いものを用いられますけれども、もうモーセもそのようにやった時に、もうじゃあお前のお兄ちゃんアーロンがいるじゃないかって、もうそのようにちょっと怒られましたよね。だから本当はこのようにして主がイスラエルを救おうとされたのかもしれないです。だけれどもギデオンがそこを疑ってまた印を求めます。主よ、それでもあなたがこのような素晴らしい御業を成し遂げてくださったにもかかわらず、私はまだ信じることができません。これが難しいですよね。主は必ず弱いもの、本当に主の助けを必要とするものを用いてくださいます。だけれどもその人たちはあまりにもこうへり下って、もう本当に自分を用いてくださるなんて信じられない、まあ、そのように思う傾向があまりにも強いわけですよね。だからまたこの羊のこの毛だけに雨を降らせて他の土を乾くようにしてください、まあ、そのようにすることによって私の手でイスラエルを救われることが私に分かります。するとそのようになります、まあ、ギデオンが翌日ですね、朝早く羊の毛をこう押し付けてみると、羊の毛からこう水がいっぱい出てくるわけですね。だけれども神様にもう一度言います。ああ、私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛だけが乾いて他のところは全部濡れているように、今度は逆の印を見せてください。だけれども神様はそれをも答えてくださり、そのようにしてくださいました。羊の毛が乾いていて土全体が濡れている、そのような主の素晴らしい力と御業と奇跡と不思議をギデオンに見せてくださいました。そしてこのエルバールがですね、このギデオンがこのハロデの泉のそばに陣を敷きます。そしてこの山沿いの谷に行ったんですけれども、主はギデオンに仰せられます。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。またここで手に渡すっていうことをおっしゃられます。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから、 これが神様が一番心配されることです。いつも主は主に栄光を返し、主を必要とするものを主は助けてくださいます。そのように、ならないと、それは私たち滅んでしまいます。だから私たちが主に向かって、主よ、私たちを救ってくださったことを感謝します、褒め歌え、主に栄光がありますように、そのようになることを主は願っておられます。そして、今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰れ、ギレア全山から離れなさい。すると民のうちから2万2000人が帰っていき、1万人が残った。だからもうその主がこうラッパでわーんって吹いた時、なんと3万2000人が集まったわけですよね。この大いなる宮沢を見てギデオンがひれ伏して、主よ、あなたにだけ栄光がありますように。そしたらそのまま主がそれで戦って勝利されたかもしれないです。もうそれは明らかに主が集められたからですね。でもギデオンが疑うことによって、そして主がその民を見るとちょっと高ぶっているようにも思ったのかもしれないです。だからもう本当に2万2000人を帰らせます。そして1万人だけを主は残されます。だけれども主はギデオンに仰せられます。民はまだ多すぎる、彼らを連れてって水のところに下っていけ、私はそこであなたのために彼らを試そうと、まあ、1万人をですね、水のほとりに連れてって水をどのように飲むか、それを見るわけです。そしてこう犬のようにですね、こう水を飲んでいる人たちを全部帰らせ、こう 口に手を当てて水をこう飲む者たち、その300人を残されます。この残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。それで本当に口に手を当てて水を舐めた、この300人だけを主は残されました。そこで主はギデオンに仰せられます。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す、残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよと。またここでも出てきます、私たちに日本を渡してくださることを感謝します。私たちの手に日本を渡そうと、いつかそのように渡してくださいます。私たちにその支配権みたいなものを与えてくださるわけですね。この素晴らしいこの権威と力を主の栄光のために用いてください。そのように主が私たちを、日本をですね、私たちの手に引き渡してくださる。そうすることによって主が私たちを通して日本を治めてくださいます。そしてこの300人を通して主はこのイスラエルを救うことを決められました。そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。そしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の谷にあった。だけれどもそのよう主はギデオンに仰せられます。立ってあの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから。主が私たちの手にそれを私たちのものとして、賜物もそうですよね、ギフト、これはプレゼント、まあ救いもそうです、これも全部私たちの手に渡してくださいました。私たちに神様の子供となるその特権を渡してくださいました。イエス・キリストの皆の権威を渡してくださいました。だけれどもそれが例えば私たち小切手、この小切手がもう渡されたんですけれども、そこにいくら書いてもいいよみたいな感じで、もう何も書いてない小切手を渡される。だけれどもそれを意味がわからない、それを使い方がわからない、そしたらそれは紙切れ同然です。何にも意味のないただの紙切れです。だけれども私たちが成長して、ああ そこに金額を書くだけそれをもらえるんだとか、もうそういうシステムを理解し、それを本当に実行すると、その大いなる祝福を体験することができます。だけれども私たちにその手に渡されていたとしても、それを使わない、それをよくわからない、それをどういうふうにすればいいのかわからないと、それは 無に等しいものです。だけれども主は私たちに知恵を与えてくださり、力を与えてくださり、主の導きの中で私たちを大きく用いてくださいます。主は私たちにその素晴らしい権威と力をもう私たちの手に渡してくださったからです。だから私たちは本当にそれを恐れる必要がありません。大胆に主の御名によって勝利すべきです。だけれどももし下っていくことを恐れるなら、あなたに仕える若い者プラと一緒に陣営を下っていき、彼らが何と言っているかを聞け。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。そこでギデオンと若い者プラとは陣営の中の端に下っていった。そこにはミディアン人、アメリカ人、東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。海辺の砂のように、もう本当に分かんないです。これは何人って書いてないですけれども、10万人以上いたのかもしれないです。もう本当に見る限りその陣営がミディアン人、アマレク人、東の人々、もう数えきれないイナゴのように大勢いたというふうに書いてあります。そしてギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしています。この人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。本当にそのように、私たちが信じることができなくても、このもうニュースを通してとか、もう世の中の、まあ、このことを通して主が働いているのを私たちに教えてくださっておられます。本当にそのように日本が本当に救われることは主の大いなる計画の中に入っています。それが私たちが信じられない時に、もうたまにはこの大勢、今日もたくさん新しい人が来られました。もうそのようにして主の御手を伸ばし、主が働いておられるよということをもう本当に分かるようにしてくださっておられます。そしてこの何ですかね、もうこのそれはイスラエル人の子、イスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣に他ならない。神は彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。もう私たち聖書、新約聖書には何て書いてありますか？すべては私たちのものとなりました。で、私たちはキリストのもの、キリストは神のものです。そのように書いてあるんですけれども、それを信じないとダメですよね。それを知らないとダメです。でも本当にこの大いなる目覚めというのは大いなる代価が伴ってきます。主が私たちと共におられるのが分かると同時に、敵も私たちと共にいることが分かるようになる。ハレルヤ。これが恐ろしいですよね。目覚めなかった時にはもう適当に自分の意思だと思って適当に生きてきました。ああこれやりたいな、あああれやりたいな、もうあれやろうかな。でも今は目が覚めてみると、聖霊様とまたこの悪しき者たちがどれだけ自分にこう関与し、自分のこう道をこう乱そうとしているのか、それが分かってくるわけですね。だから主よ、イエス・キリストの皆によって、父よによって私を守ってください、助けてください、聖霊様助けてください。しからばかり、もう目覚めなかったらよかったのになって昔思ったこともあります。こんな霊の世界が恐ろしいなら、こんなめちゃくちゃな世界なら私は知らなかった方がいい、もうこれを取り上げてくださいというふうに祈ったこともあります。なぜかというと、もうあまりにもその悪しき者たちが自由に行動しているからです。だけれども私たちが祈るとき、主が天軍天使を送ってくださり、天使たちと聖霊様と共に私たちは圧倒的な勝利者となることができます。その脱出口をも備えてくださる。だけれどもこの主により頼むこの姿勢が、主はそれが救いであり、それが命であり、主に私たちが向いているときがそれが幸せである。 だからもう本当に悪しき者たちを許されるその理由も分かります。なぜかというと、私たちが悪しき者たちが私たち本当に主へともっともっと集中させ、主にもっとより頼むようにするようにしておられるからですね。だから私たちこの日本を、この国を主が私たちに全部渡してくださったことを心から感謝します。そして私たちが本当にギデオンがこの夢の話とその解釈を聞いたときに主を礼拝します。なぜかというと、もう本当にギデオンは弱くて、ああダメだ、もう私たちはもう主がこのようにラッパを吹いたときに、主の霊が望み、ラッパを吹いたときに3万2000人の大軍がこう集まって、おー主よ、あなたのために、御国のために私たちは戦います、そのように主が集めてくださったのに、ああでも主よ本当ですか、これを試し、あれを試し、ああでもなんか怖い、そして降りていってみたら、本当に彼らの口から、ああ主に私たちはもう引き渡された、そのように言っていることを聞くことによって、やっとでもうこの夢の話とその解釈を敵の陣営から聞くことによって、ギデオンはやっとでその主の計画を信じることができるようになりました。そして彼は300人を3体に分けます。そして全員の手に角笛と空壺とを持たせ、その壺の中に松明を入れさせます。そしてそれから彼らに言います。私を見て、あなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら、私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。このように本当に主に向かって叫び、主よ助けてください、 God help us Lord God、 そのように本当にそのように向かう、これが救いであり、これがあなた方の幸せであるということを教えてくださるために、このように少ない300人という人数で主だけが栄光を受け取ってくださる、そのようにしてくださいました。そしてこの何ですかね、3体の者たちが角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲に持ち場についたので、陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた。このように神様の戦いを見せてくださいました。300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の全面にわたって同士落ちが起こるようにされた。もう本当に3万2000人が集まって、もうそれよりもはるかに、もう本当に砂の数えない、もう10万人以上だったかもしれないです。だけれども本当にその人々を同士打ちすることによって、彼らが互いに滅び合わせるように主は働いてくださいました。それがそのミディアンをそのギデオンの手に引き渡された。私たちにも主が素晴らしいプレゼントを渡してくださっておられます。日本を私たちの手に渡してくださいました。それを私たちが信じなければいけない。そしてどのようにすればいいのか、主の戦略を聞かなければいけません。私たちはギデオンのようにマイティーウォリアー、勇士だ、もう一度言ってみましょう、勇士だ、勇士だ、あなたは勇士だ。そのギデオンは一番小さい、一番弱い、もう本当にそのような足りないもの、もう弱き者、いつも疑うもの、だけれども主はあなたを通して私は働く、あなたを通してこの国を救おう、そのように今日語ってくださっておられます。私たちにマイティーウォリアー、力強い勇士よと、そのように語ってくださっていることを感謝し受け取ります。それではお祈りしましょう。私たちが本当に主から離れると、主が 私たちを本当に主に立ち返るように導いてくださいます。私たちは主が必要です。もう本当にこの多くのイナゴのような大群、この環境の荒波だけれども、私たちが主に向かって目を向けるとき、主は私たちに平安を約束してくださいます。私たちが主に叫び求めるとき、本当に主が救いを与えてくださいます。本当に私たちがそのようにこの最も弱く一番若く本当に印を求めるような弱いものですけれども、主が私たちに勇士を、安心しなさい、私があなたと共にいる。本当にこのように主が、主の霊が私たちに臨んで、本当にギデオンが角笛を吹き鳴らすと、もう3万2千人が集まる大いなる主の御業が起こりました。だけれどもギデオンはそれでも、主よ、それでも信じられません、それでも印を、それでもどんどんどんどんそのようになってしまいました。だけれども私たちは主が共にいてくださることを信じ、主に一歩従い踏み出すことができるように、主を助けてください。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、主を感謝します。今日本当に主の議論を通して、主を私たちに御言葉を語ってくださったことを感謝します。主を私たちが本当に、イナゴの大群のように、もうラクダのこのロバの餌さえも残らない、そのようなもう完全に心貧しいものになりました。本当に日本には救いが必要です。主を私たち本当に主の御前にへり下ります。主に叫び求めます。主がその時に私たちに救いの御業を見せてくださることを感謝します。私たちは弱いもの、本当に足りないもの、本当に主をそのようにいつも主を疑ってしまうものです。だけれども主よ、主の霊が今日私たちに臨み、主の力強い主の御霊が私たちに臨み、主よ私たちに力を与え、勇士だ立ち上がれ、あなたを通して私はこの国を救うと主よ語ってください。今日あなたは立ち上がって私に従え、私が示す道を行け、そのように語ってくださり、私たちが本当に弱い足りない、主よそのような私を憐れんでくださいと、主よ私たちが主に祈り、本当に主よあなたの作戦、あなたのこの計画を私たちが実行することができるように、従うことができるように、聖霊様働いてください。ガーロン前に本当に主よ、ギデオンで働いてくださった主が私たちにも働いてくださり、主よ本当にこの素晴らしい救いの御業を日本を手に引き渡してくださっていることを感謝します。主よ私たちを本当に主の栄光のために用いてくださり、聖霊を注いでください。力強い勇士だと聖霊様が私たちのうちに今語ってくださっていることを信じます。私たちが大胆に主と共に行くとき、主が私たちに本当に勇士のように用いてくださることを感謝します。聖霊充満、聖霊を本当に主を無限に無限に注いでください。主よ私たちが主の栄光を見る、主を褒めたたえることができるように、主を助けてください。感謝します。主が私たちに本当に弱い足りない私たちに勇士を、安心しなさい、私があなたと共にいる、そのように今語ってくださっていることを受け取ります。私たちが本当に主の栄光のために踏み出すとき、300人の勇士がその10万人以上の人々を打ち滅ぼして、主がこの国を私たちの手に引き渡してくださいます。この国をあなたに手に引き渡す、今日その権威を主からいただきました。主が素晴らしいことをあなたを通してなされる、私はあなたを選び、あなたを有志とした、それを自分にしっかり自分に語られる主の声と主の計画を今日受け取ってください。感謝します、感謝します。それがあまりにも大きく思えるかもしれない、だけれども主にとって不可能なことはありません。 感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光を神にお返しします。